今日は、伝道者の書1章、4節から7節をお開きください。伝道者の書、1章の4節から7節でございます。はい、お読みいたします。伝道者の書1章4節。一つの時代が去り次の世代が来る。あ、ごめんなさい。一つの世代が去り、次の世代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り日は沈む。そしてまた元の、昇るところへと急ぐ。風は南に吹き巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない。川は流れる場所にまた帰っていく。以上でございます。4節のところでございますけれども、去りという言葉があってですね、次に来るという言葉がございます。また5節には昇りという言葉、そして次は日は沈むという言葉、そして6節の吹きという言葉と北に吹くという言葉、そして次の行の風は吹くという言葉、そして最後の風は変えるという言葉、そして7節の流れ込むという言葉、そして最後のところの変えていくという言葉でございますけれども、これらの行為一つ一つには、まあ、見てお分かりかと思いますけれども、継続を表す言葉が使われているわけでございます。つまりそれによりまして、ずっとこれらのことが継続して行われているということがここで言われているわけなんですね。まあ、変わることなくずっとそれらが行われているということです。その中にありまして、しかし地はいつまでも変わらない。4節のところにありますように、人の目にはそのような一つ一つの自然の営みというものは永遠に何も変わらないように思えるわけです。まあ、その一方で変わらない自然の営みというものは、私たちが年を置いていくことや、また私たちの命の儚さ、人生の短さ、そういうものと対照的にこう重なってくるわけです。まあ、例えば、まあ、世代と申しましょうか、時代はこうどんどんどんどんこう移り変わり進んでいくように見えるわけですけれども、まあ、その中にあって、まあ、自分の一生を考えてみればですね、本当にこうずっと変わらず流れていく時、時代から考えれば自分の人生というものは海に向かって石を投げるようなものではないかと、そのように思ったりするわけです。まあ、例えば海に向かってこう石をポーンと一つこう投げるとですね、まあ、確かにまあポシャンとかボチャンとかですね、まあ、何か音がまあしてですね、海の中に小石が投げ込まれたということは、これ間違いないわけなんですけれども、ですから自分自身がその一つの時代の中、一つの世代の中に存在していたこと自体は、これは間違いないわけなんですけれども、しかし、まあ、海全体から考えれば、石が投げ込まれたことに何の意味があるんだろうか。それと同じように、ずっとこう、流れていく時代の中で、自分が生きた、まあ、50年だか70年だか80年だか100年だか、まあ、そういう自分の、まあ、人生と申しましょうか、歩みと申しましょうか、自分の生きたその年数というものが、じゃあ一体何の意味があるんだろうか、まあ、そのような、まあ、考えに、まあ、なるわけであって、まあ、本当にこう海が小石を投げ込んだとしても何事もなかったのかのように元に戻るように、私たちのもう人生が終わったとしても何事もなかったかのように時代はどんどんどんどんこう流れていく。まあ、そう考えますと、 人にとって生きるということはどういうことなのかということを、まあ、深く考えさせられるわけでございます。まあ、さらにこの4節から7節のところをまあご覧いただきますと、まあ、4つの例がこのところに記されてあるわけです。一つがですね、4節ですけれども、一つの世代が去り次の世代が来るということです。そして5節のところでは、日は昇り日は沈むということでございます。この日は昇り日は沈むというのは、まあ、丸い、まあ、陸上競技のトラックがありますけれども、そこをですね、走者がいつ終わるとも知れずぐるぐるぐるぐるこうただひたすら回るような、そういうイメージでございまして、まあ、言ってみればある意味単調な繰り返しでございます。ですからそこには何の目的も意味もないように思いますし、そしてこれが私たちの人生にもなぞらえられるわけでございます。まあ、私たち一人一人も日が昇ると起きて、そして一日が始まり、まあ、そしてまあ学校に行くとかですね、仕事に行くとか家事をするとか、まあ、自分の勤めしなければならないことをするわけですけれども、そして家に帰って日が沈むとともに寝て、そしてまた日が昇って一日が始まるということで、まあ、あまり意識する人は少ないかもしれませんけれども、まあ、そう考えたときに、まあ、自分の人生を振り返れば、まるで日が昇って日が沈むように非常にこう単調なことの繰り返しなんじゃないか。そして変わることなく日は昇り日は沈むわけですけれども、私たちはもう日が昇り日が沈むということを経験しなくなる時が来ると、それが私たちの人生が終わる時だということであります。そして二つ目が、今度は風が出てまいりますね。六節のところですけれども、風は南に吹き、帰って北に吹くと、巡り巡って風は吹くということでございます。結局風というのは誰からのコントロールも受けないで思いのままに吹いているように、まあ、思えるわけです。まあ、どのように風の向きが変わるかわからない、まあ、だから風が吹くというのは何の目的もない、明確な目的を持たないで、まあ、吹いているんだということでありまして、これも私たちの人生を表しているんではないだろうか。つまり私たちもなんとなくこう生きている、自分もそのように何か目的を持って生きているんだろうか、何か明確な意味を持って私たちは生きているんだろうか、そのように思えるわけです。まあ、例えば、いや私は仕事に生きがいを感じています、仕事を目的に生きていますということなんですけれども、仕事も必ず辞めなければならない時が来るわけですよね。一生仕事を続けるということはできないでしょう。その後、じゃあ自分の人生何を目的に生きていくんだろうかということになるわけでございまして、また子育ても終わる時が必ず来るわけで、じゃあその後自分の人生はどうするんだろうか、何の意味があるんだろうか、何の目的があるんだろうかということになるわけです。だからそのような人生は、北へ吹いていた風が南へ吹いて、本当にこう明確な目的を持たないで吹いている風に似ていないだろうか、そう思えるわけです。そして最後に、ですね、先ほども申しましたけれども、気ままに吹いていたように思える風がピタッと止むように、私たちの人生も必ず終わる時が来るということですね。そして3つ目が川でございます。川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない、川は流れる場所にまた帰っていくということでございます。結局川は流れて水が海に流れ込むということの繰り返しで、海があふれるということは絶対ない。そもそも川が流れる目的というのは何なんだろうか、 川がその目的を達成するということは絶対にない。じゃあ何のために川というのはもうどんどんどんどん水を流しているのかということになるわけです。私たちも自分の人生ということを考えたときに、果たして自分の人生の目的を達成したんだと言えることがあるんだろうか。むしろ人生が続く限り、川が決して満ちることの波に流れ込むような、何の目的を持って川の水は流れているんだろうか。そのようにして自分はこの目的を達成したと言えるものが本当に人生にあるんだろうか、そう思ったりはしないだろうかということでございます。ここまでお話を聞いて、なんとなく暗い気持ちになってですね、この人何のためにこんな話してるんだろうかと、ね、思えそうな感じがするかもしれません。私も別に皆様方を本当に嫌な暗い気持ちにさせようと思ってですね、話しているわけではないわけでございまして、また人生の虚しさをこれでもかというほどですね味わせようと思って喋っているわけではないわけですが、むしろ先ほど例に挙げた、自然の営みでございますけれども、本当に私たちには何の目的もないように見えるわけですけれども、しかしですね、聖書を見ますと私たちの目には何の目的もないように思える自然界の動きも、すべて神様は目的を持って作られたんだということなんですね。きちんとやはり神様の目から見れば目的がある。そして神様は自然の動きもすべて支配をしていらっしゃって、そして神様はその御心のままにすべての営みをご支配し、そしてきちんと秩序を保つ形でですね、すべての自然の営みがなされているということなんです。ですから私たちにとってはごく当たり前のことであったとしても、いちいち私たちが気にも留めない自然の働きでありますが、聖書を見ますとそれらは当たり前のことではなく、むしろ神様が太陽であったり月であったり星であったり雨であったり雷であったり、また風であったり川であったり、それらすべてを目的を持って作られたということであります。例えば太陽であれば、神様が天地創造の時に光と闇、つまり昼と夜と区別するという明確な目的を持って神様はお作りになったということですね。ですから例えば太陽がなければ実際この世の中はどうなっていたんだろうか、もうずっと闇のまんまだということですよね。とても人が生きていけるようなそういう環境にはないということでありまして、まあ、そう考えれば太陽の存在、また同じように月であったり星であったり雨であったり川であったり、そういうものの存在がいかに重要かということがわかるわけでございます。まあ、そう考えますと神様を抜きにすれば、神様を抜きにして全てのことを見たり考えたりすれば、一つ一つが単調で何の目的も意味もないように思えますけれども、しかし神様ということを計算に入れるならば、神様を通して全てのものを見るならば、全てのものには神様の意図があり、目的があり、御心があり、そして全てのものが私たち一人一人に対する恵みと配慮によって作られているんだということがよくわかるわけです。そしてそれは私たちに対しても同じことが言えるでしょう。私たちも神を抜きにして、神様を全く自分の人生の計算に入れないで、 もう神様信じませんね。神様なんかどこにいるんだ。神なんか信じなくても自分は自分で生きていけるんだ。自分は神を信じるほど愚かじゃない。自分には能力がある、力がある、何でもできるんだ。そう思って自分の人生を歩もうとし、また自分の人生を考えようとするならば、先ほど申しましたけれども、太陽の動きに、日の動きに何の意味があるんだ。毎日毎日登って沈んでの繰り返しじゃないか。そのように自分の人生も意味があるんだろうか。単調の日々の繰り返しのように思えるわけです。また神を抜きにすれば、風が吹くように自分の人生も一体どこに向いて行っているんだろうかわからない。意味も目的もない。また川が海に流れ込むように、神を抜きにすれば一体何を自分の人生は達成したというんだろうか。そこに満足も喜びもないということになりませんか、ということなんです。そしてどうしてそうなってしまうのか。それは私たちが神を抜きに自分の人生を考えるからであり、それは私たちが神を離れ、神を見失って、すべて自分中心、自分は何でもできるんだ、そういう思いを持って生きているからだということでございます。そしてこのような人生を聖書では罪と言い、そしてもちろん、あんな悪いこともしました、こんな悪いこともしました、もういろいろな悪事をですね、私たちの頭の中に出てくると思います。でも、いや自分はそんな罪があるとか罪人だとか、その何言われるほど自分は悪いことをした覚えはないと言われる方があるかもしれませんが、罪というのはもともと的外れという意味があるわけです。本来的を狙って撃とうとしたものが全然関係ないところに飛んでいく、それをギリシャ語でハマルティア、それを罪と呼んでいるわけですけれども、それはもともと的外れという意味です。私たちが神を抜きにして人生を歩んだならば、どんな歩みをしたとしても、それは神の目から見れば的外れな人生だということになるわけです。そしてその結果が、生きる意味もわからない、生きる目的は何なんだろうか、そこに行き着くわけです。だからこそ私たちは神を見上げるべきであります。まず自分中心の人生から神を信じて生きる人生に回復されるべきです。この地上で意味なく存在するものは何一つないのと同じように、私たち一人一人も神の目から見れば決して意味なく存在している人は一人もありません。若い人であっても、年を取っていても、男性でも女性でも、意味なく存在している人は誰もいないということです。しばしば人の価値というものは生産性で評価されることがあります。ですから以前にも、新聞にも出てましたけれども、障害を持っているお子さんが交通事故で亡くなった、そしたら裁判所は普通の子供よりも8割少なく賠償額を算出したというんです。それは生涯、この子供が障害を持って大きくなれば、やっぱそのぐらいの生産性しかないんだということを、裁判所は判断したということなんですけれども、本当にありえないことだと私は思っています。ただ単に生産性が高いとか低いというかいうだけで、世の中は人の価値を決めてしまう。本当にそんなことがあってはいいのか、本当にそういうことがあっていいのかと私は思うわけです。人の価値はそんなことで決まるのではない。その人の存在自体が尊いんだ。それが神様の 私たち一人一人に対するメッセージです。そういう中で神によって私たちは誰であってもそのようにして自分の存在していることの価値を見出すことができるんだということです。まあ、私はこの世の中で神によって生きる人生を歩むことによって人生の虚しさから解放されるんだということを、まあ、声を大にしてお伝えしたいということです。それは何かをすることによって自分の存在価値やまた自分の生きる目的や自分の生きる意味を見出すのではなくて、存在していることを神様が喜んでくださっている、存在していることに価値があるんだ、そのことを知るならば必ず生きることが喜びに変えられる、生きることが本当に嬉しい、感謝だ、そして存在していること、生きていること自体に目的がある、価値がある、神を信じ神を喜ぶこと自体が目的なんだ、そうなった時に私たちの人生に意味もない目的もないということは絶対にありません。なぜならば神は永遠から永遠まで存在してらっしゃるお方だからです。先ほども申しましたけれども、虚しさから、人生の虚しさから解放されることは神を抜きにしてはそれはないと私は申し上げたいわけです。日が昇り日が沈むとか、風が南に吹いて巡って北に吹くとか、川が海に流れ込んでしかし海が満ちることはないとか、そういうことと同じなんだろうと私は思うわけです。ですから今このところでぜひ神にある人生を歩み出していただきたい。神を信じることによって自分の存在は神にあるんだということをぜひ信じていただいて、そして自分の存在を喜んでくださる神を信じることによって自分の存在に意味がある、目的がある、そこから自分は新しい人生を歩み出し、意味のある人生をそこからぜひ歩み出していただきたい、そのように思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。自然の営みを私どもは見るときに、そこには何の意味も目的もなく、ただ自然が営みを繰り返しているように思えることがあります。またそこに私たちは何の目も留めないで、何の心も向けないで、私たちは歩んでいるように、私たちの人生もただ意味なく繰り返されているように思えることがあります。この勉強をすることに何の意味があるんだろうか、この仕事をすることに何の意味があるのか、そのように立ち止まって考えるときもあります。それと同じように自然の営みに人々の目が全く向けられない、何の関心も人が向けないように、自分の小さな存在に誰も目を留めてくれない、自分のことに誰も気がつかない、まるで自分がいないかのように周りは存在しているように思える時もあります。そこに人は自分の人生の虚しさを覚えることがあります。しかしその中にあって聖書は、神を信じることによってその人生の虚しさから解放される道があることを教えます。またそのような歩みは罪であり、また外れな人生であることを聖書は私たちに教えます。 神様は全てのものを目的を持って作ったように、私たち一人一人も意味と目的を持ってあなたは存在させてくださり、そして私たちの存在自体に意味があることを神様は私たちに教え、神様ご自身が私たちの存在自体を喜んでいることを今日も教えてくださり、心から感謝をいたします。どうか神を信じ、虚しさから解放され、意味ある人生を生み出す方がどうぞ起こされますように。神様がどうか豊かにお働きくださいますように。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らざるところを補い、一人一人のうちで語られた御言葉が命の御言葉となることができるように、豊かに働くことができますように。お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。